こんにちは、小宮山よもです。もう先ほど収録後にライブ配信を行い、殿堂入りしていた男に対する思いをつらつらと述べましたが、でもね、なんかね、そう、その後また友達と電話して、もうめっちゃ人と話そうとしてる、ウケるね。でもなんか結局こう、なんかその正直1回目に付き合った時よりさらになんかもうバッドエンドというか、個人的にはなんかもう30歳手前までに死んでくれようなエンドだから、こうあんまいい終わり方にはならなかったなって思ったんですけど、そう、よりさ深い絶望というか、もう果てしないトロー感なので、東出の事務所の気持ちが私は今はとてもよくわかるという感じなのですが、結局のところなんだろうな、なんか正直さ、別れよっかって言って、で分かったって LINE 返ってきた時に、なんかやっぱな、悲しいな、言わなかったよかったかなって思ってたの。でもなんか、まあ、それでお姉ちゃんにさ泣きつきながらさ、なんかこうずっとトロトロ話してたんですけど、でなんかその時にでも自分で、ああなんか本当にそう思えるようになったんだなって思ったのが、こうなんか私はこれから先なんかどう考えても幸せになることが分かりきってるけどみたいな、なんか言っててさ、なんかでもなんかこう相手はそうじゃないんだろうなっていうのが悲しいみたいな、なんか話をしてたんだけど、なんかその時になんかどう考えてもでも幸せになることが分かってるって言えるようになっている自分というのがなんか嬉しかったですね。もちろんね、別れるのはまあなんか悲しいとか残念だなという感じはあるけど、昔その彼に別れようって言われた時、私はなんか自分の目の前が本当になんか、よもは目の前が真っ暗になったみたいな感じでさ、ティリーンって感じだったから本当に最悪だったんだけど、なんか今はもうそういう、なんだろうね、なんか将来に対する不安とかなんかもうあんまないなって思ったから、でそれは自分がさ、このなんか彼に振られてからのなんか6年半を自分なりに必死に考えていろいろやってきた結果、なんか昔は根拠のない自信で、いやまあでもまあまあどう考えても最高なのでみたいな感じだったんだけど、なんか今はちゃんと根拠があって、その、まあ、でもどう考えても幸せになれる、なぜなら私は自分で考えてそれに対して進んでいくことができる人間だからっていうのがあるので、なんかなんかすごい、うん、そうね、なんか友達良かったなって思う。なんか友達にはその、いやでもこう付き合ってなんかこうそういう風になんか分かっただけでも良かったよみたいな、なんかずっとこう引きずったりとかしなくて良かったよって言われてて、まあそうかもだけどさって思ってたけど、なんかそれ以上にこうなんか自分がちゃんと自分の思っていた以上にたくましく、たくましくっていうか、でもなんかよく頑張ってこれてるなっていうのを実感できる機会になったので良かったですね。そうっていうのをさっき多分ね、なんかもう感情ギワーってなってたから、なんかもうマジでクソなんだがみたいな話をちょっとメインでしたかったから、ちょっと言えてなかったなと思ってさ、そうなの。でもそれ以外のちょっと恋人に対する、元恋人に対するギヨンギヨンみたいなのは、あのちょっとラジオトークの方のライブ配信で、あの死ぬほど話してるので、ちょっとそっちをね聞いてもらえればと思います。いやー、大人になったなー、はあ、そうだから私、元恋人と縁を切らないっていうの、そういうのも、そういう効能があるから割と好きっていうのもあるんだよね。かつてのブックマークというか、しおりをこう閉じているページを見に行って、その時の自分と比較することができるみたいな。よかった。なんか、うん、なんか強がりで昔だったら多分言ってたけど、なんか今はシンプルに、まあなんかうまくいかなかったのは悲しいけど、まあなんかどうしようもないし、その人の成長速度とか変わりたいと思うタイミングとかはあれなので、救ってもらった分なんか救えたらなとか勝手に思ってたけど、まあね、無理なもんは無理だし、ついに私もまだまだなんか自分 のことで手一杯だから、なんかそんな他人のこう育成になんか面倒見れるほど暇じゃないし余裕ないしね、そこまでと思って、あと聖母でもねえし無理他人に尽くしたいっていう気持ち全然ない、無理。やっぱなんか対等というか等価交換だなと思ってさ、だからこそなんかそうっすね、まあまあ、あのこれライブ配信で結局結論としては、まあ、次なんかその元恋人と会うってなったら、まあなんだろうね、年一とかこれ前通りなんか2年に1回ぐらいご飯行けたりなっていうのと、あと普通に自分がセックスしたくなった時にこうセックス要因としてあのなんか機能していただければすごくいいなと思いますね。なんか一番多分お互い損がなさそうだから、それはふうっていう感じです。あ、でも時間あるからお便り読んじゃっかな。ちょうどね元恋人に関するねなんかお便り来てたんですよね。かゆ、どれだったっけ、あった、小宮山さんに質問というか相談です。最近大好きでたまらなかった彼氏に振られたんですけど、未練が断ち切れなくて復縁を申し込もうとしています。まだ別れて1ヶ月も経っていないのに言うのはやめた方がいいですか、または3ヶ月以降に言うべきでしょうか。振られた理由はこうだと思います。およそ半年に1回ぐらい定期的に闇期が来るんですが、ごめんめっちゃ猫のおもちゃうるさいわ。その時に彼氏の優しさに甘えて強烈なメンヘラを彼氏に出したのが原因かと思っています。その日に数回 LINE でやり取りした後日に、前日に送った LINE の返信が返ってこないことが不安に感じて電話を 2,3 回かけてしまいました。それが主な原因だと思います。小宮山さんが元彼と復縁したとの話を聞いた時に、別れたすぐ後はどういう過ごし方をしていたのかとか、元彼に連絡を送る際に気をつけていることとかあれば聞きたいと思い、この度初めて送らせていただきました。ご遠慮はないため、もし日本語がおかしかったら申し訳ないです。長くなりましたが、最後に一昨年の夏場ぐらいから、お、長っ、ずっと配信を聞かせていただいております。小宮山さんの話し方や考え方にとても魅力を感じて聞いていて共感することやためになることばかりです。これからの配信も楽しみにしています。最近とても寒いので風邪など急かかかが引かないようにお気をつけください。ありがとう。まあ復縁して別れたんですけどいやー、でもそうですね、別れて1ヶ月も経ってないのに言うのはやめた方がいいですか、または3ヶ月以降に言うべきでしょうかということなんですが、その今回のお話を聞いている限りだと、なんか定期的に闇期が来てそれでメンヘラを出してしまうことが原因で振られているので、それが治らない限りは復縁しようっていう必要言っても多分刺さんないかなと思いますね。結局なんか別れた要因が治んないと復縁は多分できないと思ってて、で今回私が前回私が振られた理由としては、まあ、私がこう彼のことを神様みたいに崇め奉っており、なんかこう彼を居心地悪くさせていたっていうのがすごく大きな要因なので、で今回はでもなんかこうその会うたびに、まあでもなんかそもそもそういう風に持ち上げてたりとかしてたのは本当に愚かだったなっていうこととか、なんかご飯の時とかにねちょこちょこ話したり、いやもうあれ本当にねきつかったから笑みたいな感じで相手と話したりとかしてたから、そういうのをなんかこう定期的に繰り返してたらいいんじゃないかなと思いますね。ね、別れただからすぐあとはねもう本当にね涙の日々だったんだけど、マジ泣き暮らしており、ピエンピという感じでなんかストゼロを飲みながら、なんかこうなんか1年に1回とかなんか電話かけるみたいな最悪のムーブしてたんですけどでも本当になんかねちょっとずつ時間の経過とともに大人になっていけると思うので、でそのなんか大人になっていくタイミングででもなんかこう一緒にいたいなと思ったら言えばいいし、でその時にちゃんと、あもうなんかこういう風になんかこうメンヘラになったりとか、メンヘラになるのが悪いってわけじゃないけど、でもこう自分がなんかちょっとなって思ってた部分がこう改善されたんだなって多分分かったら、まあ復縁のチャンスもあるのかなとは思うですね。まあ、あと元カレ連絡を送る際に気をつけてることとかは、まず酒をねちょっと飲んだ時に連絡しないようにする、私はしてましたっていうのとあとなんか普通になんだろう、なんか元気してるとかじゃなくて普通にご飯行こうってなんか最初から要件言うようにしてたかな、それぐらいですかね。いやー、でもね本当に復縁良くも悪くも 時間が経てば経つほどね、なんか時間が経ったなって感じられるものなので、個人的にはなんか復縁しなくてもいいかなとも思うんですけど、でもなんかやっぱ未練ない方がいいしね、人生において。私は今回なんか、いやもうマジお前さーってなったけど、全然復縁するのいいなと思います。でまあ多分ね、なんかどうなんだろうね、一番いいのはきっとこう生きていくうちに自分がどんどん大人になって、なんか復縁しないでもなんか全然楽しく生きていけるなとか思えるのがいいのかなとは思いますが、あー長かった。なんかでもよかった、なんかすごい本当に心残りだったから、別れてからなんかもう一回付き合いたいなってずっと思ってたから、なんかこういう形ではあれなんか一つのあのピリオドを打ててすごく満足しているだし、なんか改めて自分がやってきたことは間違えてなかったなと思ったし、なんか痛い思いをするのは分かっていても、何度も破れかぶれの無駄打ちだらけの経験をしてきたのは本当に良かったなと思いましたね。あ、なんかねすごいいいワードあったの、ちょっと待ってね、読みます。これめっちゃいい文章だった。とにかくもうちょっと時間が必要なのだ。自分には何ができて何が向いていて何をするために生まれてきたのかを一通り試してみる時間が、そういう試みはもう若くはないと思えるようになるまで続けなくちゃいけない。ヘトヘトに疲れて飽き飽きして自分の中の無尽蔵に思えたエネルギーが、お実はただ若かっただけってことに気がつくまでやってみなくちゃいけない。身の丈を知り、何度も何度も不安な夜をくぐり抜け、もう何もしたくないと心の底から思えるようになるまで、という言葉を送らせていただきます。ではねー。